おはようございます。2021年、令和3年9月23日木曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題1としては、台湾 TPP に加盟申請を、したということが分かりました。台湾当局、環太平洋経済連携協定 TPP への加盟を昨日22日に正式に申請をしました。詳細についてはですね、本日23日に台湾当局者から発表があるということですけれども、すでに事務局の役割を担うニュージーランド政府に対して申請書類を提出し、すべての加盟国に参加への指示を要請しました。TPP 現状11カ国加盟国がありまして、日本、オーストラリア、カナダ、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、ペルー、ブルネイ、チリ、マレーシアということで、本当にね、ぐるっと太平洋を回って南米、北米、日本、オーストラリア、そして、ブルネイ、まあ、インドネシアのちょっと北側ですよね、ブルネイとかマレーシア、ベトナム、そういった国々、もくるっとなっているというところで、まあ、ユーラシア大陸の東側のね、一番端にある、朝鮮半島とか、あるいは中国、こういうところの加盟はありませんけれども、くるっと入っているということになるのが、この TPP という枠組みです。現在、加盟申請をしている国というのはですね、まあ、イギリスが2月に加盟申請をして、今、加盟交渉中。そして、先週か、中国が TPP 加盟を申請し、そして今回、台湾も加盟申請にということになっております。この TPP ですけれども、加盟するにはですね、すべての参加国、11カ国の承認が必要ということになり、どこかの国1カ国でも反対すると、まあ、拒否権発動ということになって、加盟が受理されないということになります。今回中国と台湾、この両国が加盟申請してきたということにより、どちらか1カ国が加盟が認められるということになれば、当然他の国が、次じゃあ台湾が入ってくることにね、中国がじゃあ反対するっていう拒否権を発動することができるようになりますし、台湾が加盟したとしたら、いや中国さんと一緒はみたいな感じになると。そういうことを考えていくと、台湾と中国が、あり得るとしたら同時加盟ということになりますが、まあ多分同時加盟ということになってもですね、中国側が反発するということにはなると思います。中国共産党系メディアである、環球時報グローバルタイムズですね、こちら電子版で昨日22日、台湾の TPP 加盟申請についてかく乱だと批判をし、中国国務院、台湾事務弁公室の、報道官、中国と国交を結んだ国が台湾と協定を締結することに断固反対するとコメントもし、台湾に対して、TPP 加盟を申請を、ね、批判すると同時に、台湾の、ね、この加盟を認めないでくれよということを、中国と国交を結んだ国、これ当然この中には、ね、日本も含まれているわけですから、断固反対するという、まあ、こういったコメントになっているということです。台湾、これまでですね、なかなかやっぱり中国の圧力もあり、国際的な連携、多国間での連携という場になかなか足を踏み入れることができておらず、アメリカとの FTA 締結をしたりとかですね、個別の国、例えば TPP 加盟国でもあるニュージーランドとシンガポール、この2カ国とはすでに FTA を結んでいるというところですが、2国間の協定、こちらの対応ということを進めてきたわけですが、今回 TPP に対して加盟申請ということになっております。TPP として、ね、加盟国の中でもみんな中国に対する態度、台湾に対する態度が一枚岩になっているわけではありません。 オーストラリアやカナダ、メキシコという国々はですね、やはりアメリカとの関係、こちらも重要ということになりますので、なかなか、まあ、中国に対して、こうね、働きかけるというよりかは、まあ、ちょっと慎重に検討しなきゃいけないんじゃないかと。で、それに対して、マレーシアとかはですね、いや、中国入ってきたらええやないかというような、まあ、こういったところで、まあ、シンガポールもね、加盟歓迎というところですけれども、なかなかどういうふうな交渉になっていくのかなと。もともと中国が TPP 申請したというタイミングにおいてもですね、なかなか実際にどういうふうに交渉が進んでいくんだろうねっていうところでしたが、そこにさらに、台湾という要素も入ってくるということになってくると、これまで TPP 基本的にはまあ経済としての協力どうしていくか、でその中で、国内貿易のね、関税障壁を取り除くっていうだけじゃなくて、国有企業とかこういったところへの助成金とか補助金とか、こういったものに対する非関税障壁についても議論対象になってくる。それを中国がどこまで認めてくれるんだろうねっていうことで、経済だけでなく、まあ、国内の経済政策、こういったところにもね、突っ込んで話をするっていうのが TPP でしたが、ここに台湾と中国両方が加盟申請してきたということになってくると、外交安全保障上の駆け引き、こちらも激しさを増していくということになるのかなと思います。願わくばね、日本の立場からしたら、アメリカも、中国も、台湾も、みんなね、入ってくれたら、そりゃいいんじゃないかというところですけれども、日本経済という、経済連携、こちらをね、一つカードにして、どういうふうに外交面で、米中対立を穏やかにしていくのか、まあ、こういったところについてのキープレイヤーとして、活動していくということもね、十分にこの TPP という枠組みを使ってやっていくことはできると思います。TPP、もともとはアメリカも含めた形で、やっていこうという話でしたが、トランプ政権下において、アメリカが TPP から離脱、一時は TPP これもう枠組みとして成立しないんじゃないかという疑念がある中、日本がね、政治力指導力を発揮してなんとか発行に踏み切ってきたというそちらの方向にね持っていったっていうことがあります。なのでこの枠組み日本としても、今年、この TPP 加盟国における、議長国という立場でもありますんで、しっかりと加盟、交渉中のイギリス、そして今回加盟申請をしてきた中国、台湾、どういった関係を結んでいくのか、どういうふうな交渉を進めていくのか、しっかりと日本が政治指導力を国際的に発揮していくということがですね、国益に資すると思います。